第50回、堺市障害者スポーツレクリエーション大会、障害理解啓発リーフレット。説明。これは、A4、横、白黒、両面、2つ折りのリーフレットです。説明終わり。発行、堺市、2025年制作。判例。1、音声化にあたり、目次を作りました。タイトルの前に二重丸をつけています。2. 音声化の際に説明を加えています。判例終わり。目次。二重丸。この記念品ができるまで1ページ。二重丸。第50回大会記念。これまでの歴史を振り返りましょう。2ページ。二重丸。堺市の取り組みについて一部をご紹介します。4ページ。二重丸、パッセ、店舗のご紹介、4ページ。目次終わり。1ページ。二重丸、この記念品ができるまで。今回の記念品は、市内7つの事業所の皆さんにご協力いただきました。色とりどりのスタンプと合わせ、第50回の記念品であることがわかるよう、皆さんが好きな形で、50のマークを入れてくれました。世界に一つだけ、あなただけのスポレコオリジナルトートバッグです。この記念品を制作してもらうことは、事業所に通う皆さんの工賃、賃金につながっています。写真2枚。撮影協力、あのね工房。説明。1、記念品のトートバッグです。縦長で、白色の生地の中央に50のマークがあり、堺、古墳、スポレク、灯台などのカラフルなスタンプがランダムに押されています。2、制作中という文字があります。布にスタンプを押しているマスク姿の作業者です。説明終わり。写真終わり。詳しくはこちらと二次元コードがあります。2ページ。二重丸、第50回大会記念、これまでの歴史を振り返りましょう。堺市障害者スポーツレクリエーション大会は、今年で50回目を迎えました。障害のある方の環境が変化するとともに、スポレクは、形を変えながら、参加者、ボランティアなどの皆様と一緒に、時を刻んできました。50回の節目に、スポレクの歴史を振り返り、これからもスポレクが続いていくよう、皆様のご協力をお願いいたします。堺市障害者スポーツレクリエーション大会の歴史を示す年表があります。年代、順に、A、堺市障害者スポーツレクリエーション大会に関する事項と、B、環境の変化に関する事項が年号順に書かれています。また、コメントを言っている人型埴輪のイラストがあります。1970年代 A 第1回身体障害者スポーツ大会1976年11月7日に初めてのスポレクが金岡陸上競技場で開催されました。B 心身障害者対策基本法1970年現在の障害者基本法の基礎となる法律が制定されました。コメント。この時は、身体障害者と知的障害者だけが対象となっていたんだ。1980年代。A、第8回障害者スポーツ大会。1983年9月18日、第8回目の時に、名称が障害者スポーツ大会に変更されました。B、国際障害者年。1981年、国連が障害者の権利と社会参加を進めることを目的とした取り組みです。コメント、当たり前の、障害があってもなくても、みんなが平等に社会に参加できること、一緒に生活できることが、この時初めて発表されたんだ。 1990年代 A 第16回障害者スポーツ大会。1991年から会場が大仙公園に変更されました。 B 障害者基本法に改定。1993年心身障害者対策基本法が障害者基本法に改定されました。コメント。精神障害者が法律で障害者と位置づけられたよ。3ページ。2000年代 A 第31回障害者スポーツレクリエーション大会。2006年障害者スポーツ大会から障害者スポーツレクリエーション大会に変更されました。 B 障害者基本法の改正。2004年、障害者差別の禁止や社会参加の促進等が取り決められました。コメント。知的障害者という名称が法律に記載されたよ。 B 障害者自立支援法。2006年、障害の種類に関わらず統一した自立支援のための福祉サービスができました。 A 第32回障害者スポーツレクリエーション大会。2007年、1065人の方が参加され、初めて参加者1000人を突破しました。B、障害者基本法の改正。2011年、障害は社会の側にあり、その障壁を取り除く努力をすることや、みんなで支え合って生きる社会の実現を目的としました。コメント、発達障害者が法律で明記されたよ。B 障害者総合支援法。2013年障害者自立支援法が改定され、対象に難病患者が含まれました。 B 障害者差別解消法。2016年、障害を理由として差別することが法律で禁止され、合理的配慮の提供が定められました。 A 第44回障害者スポーツレクリエーション大会。2019年から会場が大泉緑地公園球技広場に変わりました。コメント。大泉緑地での開催になったのは令和になってからなんだ。 A 第50回障害者スポーツレクリエーション大会。2025年ついに50回目を迎えました。 50th anniversary と書かれたリボンと飛び跳ねるリスのイラストがあります。4ページ。二重丸、堺市の取り組みについて一部をご紹介します。埴輪と古墳のイラストがあります。堺市手話言語コミュニケーション条例の制定。堺市では、誰もが、みんな、平等に情報を得て、コミュニケーションを取り合える社会を目指し、市民向け手話動画やコミュニケーションボードの作成、市民向け手話講座の開催などを行っています。詳しくはこちらと、二次元コードがあります。手話で会話をしている二人のイラストがあります。堺市立健康福祉プラザの設置。堺区朝日が丘中町にある、障害のある人とない人の交流拠点施設です。パン作りや工作教室、障害者スポーツ教室のほか、いろいろな相談もできます。詳しくはこちらと、二次元コードがあります。車椅子の人がボッチャをしているイラストがあります。障害を理由とする差別の相談窓口。障害を理由とする差別は、法律により禁止されています。堺市では、障害のある方やそのご家族、支援者などに向け、相談窓口を設置しています。電話番号 072-280-2001、ファックス番号 072-228-8918。詳しくは、こちら、と、二次元コードがあります。二重丸パッセ店舗のご紹介。 イオンモール堺鉄砲町1階。皆さん、パッセをご存知ですか？パッセは、障害のある皆さんが作業所で作った受産製品を売っているギフトショップです。食器やカバン、アクセサリー、お菓子などを売っています。ここで販売している商品は、この記念品のように障害のある方の工賃につながります。皆さん、ぜひ来てみてください。詳しくは、こちら、と、二次元コードがあります。クッキー、マグカップ、クマのアップリケ付きのトートバッグのイラストがあります。以上で、第50回、堺市障害者スポーツレクリエーション大会、障害理解啓発リーフレットを終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2025年9月。